ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり続いて今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。海洋水産省が JICA と協力し、データに基づく養殖プログラムを最適化することについてお伝えします。海洋水産省はインドネシアでのブルーエコノミープログラムの実施を実現するために、持続可能な漁業生産を増やす努力を続けています。海洋水産省は日本国際協力機構または JICA と協力して、意思決定支援システムプログラムを使用したビッグデータに基づく海洋養殖最適化プログラムを最適化しています。海洋水産省の海洋水産研究人材庁長官イーニョマン・ラディアルタ氏は、2017年以来インドネシアでのこのプログラムのために JICA と協力していることを明らかにしました。近い将来協力は終了します。この協力は情報システムに基づいて海洋養殖の環境及び社会経済条件を監視し、ビッグデータに基づく意思決定支援システムを構築することを目的としています。人材庁長官イーニョマン・ラディアルタ氏は9月18日日曜日に記者会見で、この協力のすべての製品は短期的だけでなく長期的にもインドネシアの持続可能な包合漁業と養殖管理の改善と促進に役立つと述べました。それでは次のニュースです。2022年のボルブドゥルマラソンは高い熱意で迎えられることについてお伝えします。ボルブドゥルマラソン財団の会長であるリン・チアン氏は、11月12日から13日まで中部ジャワ州のマグランにあるボルブドゥル寺院のルンビニ公園で開催される2022年のボルブドゥルマラソンが非常に熱狂的な反応を受けたと主張しました。リム氏によると、これは最大7000人の参加者という高い登録率からもわかるということです。日曜日にマグランで受け取った声明によると、ボルブドゥルマラソンは2022年版で初めて完全にオフラインで開催されました。2年前にはハイブリードモデルまたはオフラインとオンラインで開催されていました。彼はボルブドゥルマラソンの質がベトナムのハノイで2021年シーゲームズのマラソン金メダルを獲得した女子ランナーであるアグスプラヨゴとアデクタ・エルフィナ・ナイバホーなどの国内ランナーの存在によって維持されることを望んでいます。それでは次のニュースです。スラカルタはガムランがユネスコの文化遺産に 指定されていることを誇りに思っていることについてお伝えします。スラカルタ市政府はユネスコの文化遺産に指定されているガムランを非常に誇りに思っています。これはガムランの所有が世界から高く評価されているためです。スラカルタ地域表記のアヒアニ・シディキ氏は9月18日日曜日にインドネシアラジオ放送局 LRI プロティガとインタビューで、このガムランは都市の潜在的な富の一つになっていると述べました。スラカルタ自体がこれを開発しガムランを普及させました。国連教育科学文化機関またはユネスコがガムラン証明書を発行します。以前ガムランは2018年からユネスコに提案されていました。証明書は14の州政府が代表するガムラン文化の所有者に手渡されました。それでは次のニュースです。約370万トンの穀物がウクライナの港から出荷されたことについてお伝えします。約370万トンの農産物を運ぶ合計165隻の船はウクライナに港を開くためのトルコとの国連仲介協定の下でウクライナを出港しました。ウクライナのインフラ省は16万9300トンの穀物を積んだ10隻の船が日曜日に黒海のウクライナの港を出港すると述べました。ロシアが2月24日に隣国に侵攻し黒海の港を閉鎖した後、ウクライナからの穀物輸出は失速しました。封鎖により世界の食料価格が上昇し、アフリカと中東での食料危機の可能性への懸念が高まっています。それでは最後のニュースです。オーストラリアはロシア人観光客を禁止しないことについてお伝えします。オーストラリアはウクライナでの戦争をめぐる対ロシア制裁の一環として、ロシア人観光客の入国禁止を行われません。これは日曜日にオーストラリアのリチャード・マーレス国防大臣が語ったものです。戦争が始まって以来、オーストラリアはロシアの銀行部門のほとんどと国の債務に責任を負うすべての組織を含む何百人ものロシア国民と団体に制裁を課してきました。オーストラリアはまた貿易サイトを含むアルミナおよびアルミニアム鉱石のロシアへの輸出を禁止しました。制裁を課すことに加えて、オーストラリアはウクライナに防衛装備の支援と人道支援を提供しています。ロシア人観光客のオーストラリアへの入国を禁止するかどうか尋ねられたマーレス氏は、制裁はロシア国民ではなくロシア政府を対象としていると述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は北京の ASEAN 女性サークルフォーラムはインドネシアのクバヤ店の会場についてお伝えします。 ASEAN 女性サークルフォーラムは9月13日火曜日の午後、中国北京で開催された。様々なタイプとモデルのインドネシアのクバヤの展示会になりました。ラブ、カランチャン、エンチム、カルティニ、クトゥバル、バリ、アンボン、モダンの少なくとも8種類のクバヤが北京女性宝協会のメンバーである女性たちによって着用されています。彼女たちは ASEAN 加盟国や友好国の外交官の女性たちの前でよちよち歩きました。北京女性宝協会の会長であるCLCV ハンダヤニ・オラトマグン氏は、クバヤは国の文化遺産であるだけでなく、インドネシアの女性のアイデンティティを表すものでもあるため、クバヤを際立たせていると述べました。在中国のインドネシア大使のジャウハリ・オラトマグン夫人は、この展示会を通じて、参加者がクバヤの歴史とインドネシアの文化を形成する上での役割を理解してくれることを望んでいます。このイベントではルンダン、ソトウノソボ、アイアンブトゥトゥ、ジャランコテなどインドネシアの典型的な家庭料理のレシピをまとめたインドネシアの味というタイトルの本も出版されました。在北京のインドネシア共和国大使館で開催されたこのイベントには、ASEAN 外交会の女性に加えて、ASEAN と中国センターの総務調整課長であるホンリ氏と、パキスタン、トルコ、マダガスカル、アルジェリア、カメルーン、バーレン、中国などのいくつかの友好国の駐在員事務所の女性も出席しました。招待されたゲストはリソレス、クロケ、テンペ、パンダンケーキ、オムレツロール、オンクロクヌードル、サタイ、ベイフンのおかゆ、ピクルスフルーツ、レモングラスウェダン、ジンジャーウェダン、ブラスケンチュール、そして酸っぱいターメリックなど、インドネシアの典型的な様々な種類の軽食や飲み物を添えました。招待客がポチョポチョとグムファミレを一緒に踊ったことで、イベントはさらに盛り上がりました。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。ボイスオブインドネシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年9月19日にジャカルタのイカダ競技場で強大な会議が開催されたことから始めます。1945年9月19日にスカルノ大統領が独立宣言1ヶ月を記念しているイカダ競技場で、何千人もの人々の前で短い演説を行った時、イカダ競技場で強大な会議が開催されました。各地で若者が率いるコミュニティは集会やデモが 行われ独立を迎える決意が固められました。イカダまたはジャカルタ体育協会競技場での総会はファンアクシー委員会によって主導されました。総会は日本の侵略者に対し人々がインドネシア共和国の独立した主権政府を支持していることを示すと目的としていました。次に1955年9月19日にフアン・ペロン大統領が失脚したことについてです。アルゼンチンのフアン・ペロン大統領は1955年9月19日に政権の席から失脚されました。ペロン大統領は軍がクーデターを起こした後解任され追放されました。彼は18年間追放されました。それでもアルゼンチンの人々の間での彼の影響力は依然として非常に強いです。1973年、70歳を超えたペロン大統領は3期目のアルゼンチン大統領に再選されました。彼は妻のイサベル・マルティネス・デ・フェロンを副大統領に任命するという特別な政治戦略を採用しました。彼は1974年6月1日に彼のオフィスで亡くなり、イサベル氏が後を継ぎました。最後に1976年9月19日にトルコ航空のボーイング727が墜落したことについてです。トルコ航空所属のボーイング727-200の452便は1976年9月19日にトルコのイスパルタカラテペの近くのトーラス山に激突し粉々に砕けた報告されました。この事故はパイロットがアンタルヤ空港の4000メートルの滑走路を見た後思い込んでいた意図的ミスによって引き起こされました。彼は思わずすぐに高度を下げて接近しました。その結果フライト番号452の飛行機が墜落し、154人、乗客と乗組員が死亡しました。この墜落事故は、ボーイング727が関与した史上2番目に深刻な事故でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu. Kau baru berlalu di hadapanku dan menatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah senangmu, manjamu terus saja buat aku memikirkan dirimu. Oh, tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Oh yeah. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu.
Membayangkan dirimu.
Senyummu, manjamu saja buat aku memikirkan dirimu.
Dirimu, oh dirimu.
Suara dan parasmu, senyuman manjamu membuat aku
oh, oh, oh.
Senyuman manjamu membuat aku rindu kepadamu.
Dirimu,
padamu, padamu.
Jakarta からこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの貿易収支は世界的な価格の下落の中で黒字を経験していることについてお伝えします。2022年8月のインドネシアの貿易収支は再び黒字を記録しました。このプラスの業績により2020年5月以降インドネシアの貿易収支黒字が続けています。これは9月15日木曜日の記者会見で中央統計局の流通及びサービス統計担当副局長セティアント氏が語ったものです。中央統計局のデータは2022年8月のインドネシアの輸出額が279億1000万米ドルに相当し、前月と比較して 9.17% 増加したことを示しています。セティアント氏は輸出に最も貢献した商品は植物性脂肪油で 25.40% 増加したと説明しました。機械及び電気機器は21.16% 増加しました。一方、石油とガスの輸出はガス輸出の増加により 25.59% 増加しました。石油製品の輸出も 17.07% 増加し、原油の輸出も 26.56% 増加しました。セティアント氏は2022年8月のインドネシアの貿易収支の黒字に貢献した国はインド、米国、フィリピンであると強調しました。セティアント氏によると2022年1月から8月までの累計でインドネシアの貿易収支は依然として349億2000万ドルの黒字を記録しています。 データに加えて、ズルキフリハサン産業大臣は、政府は輸出成長の勢いを維持すると述べました。産業部門の輸出への貢献と増加は、追加価値があり、競争力のあるインドネシアの輸出品の品質の表れです。一方、インドネシア銀行の事務局長兼広報部長であるエルウィン・ハリオノ氏は、インドネシアが28ヶ月連続で貿易収支黒字を維持したことは、輸出課税の対象外のパーム油の輸出及び世界一番におけるこれらの商品の高価格と切り離すことができなかったと述べました。この成果を考慮して、インドネシア中央銀行は、貿易収支の黒字がインドネシア経済の対外回復力の維持に積極的に貢献したと考えています。エルウィン・ハリオノ氏によると、インドネシア中央銀行は、今後も政府及び関連する政策当局と政策の相乗効果を強化し、対外的な回復力を高め、国家経済の回復を支援していくということです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Berharap kau terakhir, nyatanya telah berakhir. Ingin ku hapus semua, ternyata segitu saja. Won't you notice? Yes, I got this.Oh, ocean notices I find my own bliss Fly high, come, let's grow Spread the love and let them know You're beautiful, don't you know Don't worry, oh, let's goNyatanya telah berakhir Inginku hapus semua Ternyata segitu saja
You the one, boy, I thought that you're the one Got me feeling so crazy every day you on my mind Then it's over and we're done, but this time I won't cry But whyWell, cause I feel just fine I remember the first time we met You were so good to me and like nobody else But then you got me on lock, then the party ends I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though Boys always come and go, they're just like seasons And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar So when you left, is what I gotta say though Ay.
Won't shed no tears Yes, I got thisOn't shed no tears I'll find my own bliss Fly high, come, let's grow Spread the love and let them know Oh, and let them know You're beautiful, beautiful. Don't you know
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワにある観光地をご紹介します。サンブカンビーチはウォノギリ区のサンブカン村にあります。距離は中部ウォノギリの南端で約 40km です。このビーチはとても美しい自然を感じさせます。サンブカンビーチエリアには景色を楽しんだり写真を撮ったりできる3つの高い丘があります。またこの3つの丘へのアクセスはとても良く、観光客もとても行きやすいです。サンブカンビーチは波だけではなくサンゴが美しい丘を形成しています。さらにこのビーチに広がるサンゴは観光客にとって魅力的な魅力を持っています。サンブカンビーチの大きなサンゴはロッククライマーの主な魅力です。ウォノギリのサンブカンビーチの特徴は海岸線を支配する多くの鋭い岩です。これにより水泳や水遊びに使用するとこのビーチは快適ではなくなります。またサンブカンビーチの非常に大きいのでこのビーチは遊泳には適していません。しかし釣りが趣味の方は釣り道具を持ってきて海の絶景を楽しみながら魚釣りをしている方も多いのではないでしょうか。さらにウォノギリのビーチの異国情緒を増すのは石灰岩の丘の形をした景色です。橋に位置し市街地からは離れていますが、サンブカンビーチのアクセスは良好です。良好中にカルスト岩の丘とその地域の典型的な植物の組み合わせの美しさを見ることができます。そこの町にいる場合ウォノギリに行くのはとても簡単です。現在バス、自家用車、その他の電動車両とは別にソロのプロサル駅からウォノギリ駅までレールバスを利用することができます。ウォノギリ駅からレンタカーでサンブカンビーチへの鉄道バスでの移動時間は約1時間45分です。サンブカンビーチの美しさを堪能した後、大きな岩に打ち寄せる波の音を楽しみながら揚げ物と一緒に新鮮なココナッツを味わうことができます。リスナーの皆さん、これでアソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Ruang hampa yang tak pernah terisi oleh rasa untuk bertahan menoleh pulang. Hanya suaramu yang jelas memanggil namaku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Dusta yang bergulir dan bertambah goreskan luka. kali ini kan ku obati. Hanya hatimu yang kelak aku tinggali. Duka yang terlahir oleh sikap dan semua tingkah lakuku, biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya restumu yang kan mampu membuka jalanku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak oleh hasratku. Aku berdiri di tepian ruang hampa. Izinkanlah
cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはホテルデカダリシニ、日本語でホテルは ここから近いです。です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではホテル dekat dari sini。日本語でホテルはここから近いですというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーとジョクジャカルタのデフシンシーの友達サリーシーの間で行われます。デフシンシーはトゥグ駅に到着したばかりでホテルに向けて出発したいと考えています。サリー氏はデフシン氏は距離が近いのでデフシン氏に別着でホテルに行くように誘います。
ホテル dekat dari sini, kita naik becak saja ya.
Becak? Apa itu?
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ホテル dekat dari sini、日本語で、ホテルはここから近いですに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ホテル、ホテル、日本語でホテル、ホテル。デカッ、デカッ、日本語で近い、近い。ダリシニ、ダリシニ、日本語でここから、ここから。ホテルデカッダリシニ、ホテルデカッダリシニ、日本語でホテルはここから近いです。ホテルはここから近いです。リスナーの皆さん、会話の中でホテル dekat dari sini、日本語でホテルはここから近いですという文を聞きました。この文には dekat、日本語で近いという表現があります。 dekat、 日本語で近いという表現は距離の質を伝えるために使用されます。この文にはでかっ、日本語で近いという表現はある場所から別の場所への距離、つまり駅からホテルまでの距離を表すために使用されます。距離の質を表現するためにでかっ、日本語で近いという表現はホテルなどの目的地を示す表現で始まり、話しての居住地、つまりここからを示す表現が続きます。距離の質を伝えるために近距離を意味するでか、日本語で近いと、遠距離を意味するジャウ、日本語で遠いという言葉を使うことができます。距離の質を伝える文を聞いてみましょう。ジャウ、日本語で遠い。スタシオントゥグ、ジャウダリバンダラインターナショナルヨキヤカルタ、日本語でトゥグ駅はヨキヤカルタ国際空港から遠いです。インドネシア語では距離の単位はメートルを使用するため、一般的に使用される距離の単位はセンチメートル、メートル、キロメートルです。例はスタシオントゥグバルジャラク500メートルダリシニ、日本語でトゥグ駅はここから500メートルです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
ホテル dekat dari sini, kita naik becak saja ya.
Becak? Apa itu?
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Aku menunggu kembali pada aku.
Voice of Indonesia.
Things in life may seem hard, seem tiny, not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Pour a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be ego you have, the emotions I left, don't let them get you.
Of Indonesia.
Sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi. membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan
selamat pagi,
kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini.
Selamat pagi,
embun membasahi dunia dan mulai
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のポイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceofindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。